と今日はお知らせしなきゃいけないことあるんですよ、皆さん。この情報を待ってたなんて人も多いじゃないですか。ね。さあ、これですね。行きましょうか。暑い日が続いております。夏。そう。不毛の夏といえば、やっぱりこれでございましょう。あのリスナーの祭典が今年もやってきます！再来週。8月23日水曜深夜1時からの不毛の議論は、真夏の大喜利甲子園2023開催決定！ってあちゃった。さあこちら本家夏の甲子園も真っ最中、連日熱戦を繰り広げておりますが、ここでももう一つの熱い戦いが行われます。この大喜利甲子園というのはですね、リスナーの皆様から届いた大喜利のネタを生でひたすら紹介しまくるという大喜利三昧の2時間。なんと今年でも10回目。記念大会です。これ何かが起きますよ。恒例企画でございます。去年はですね、番組が用意した3つの架空の高校に分かれて採用数を競う高校対抗戦を行いました。その3つの高校とは、一律不毛高等学校こと一律不毛、ディルディアン大学附属第三高等学校ことディル第三高、そして初出場マニフィッシュ国際高等学校ことマニフィッシュ国際の3校でした。結果はディル第三高が激戦を制し、見事連覇達成。生募集お題で強さを見せつけ、強豪校と呼べる存在になったと。ディル大強かったですね。みんな強いんですけどね。さらに事前募集と生放送を合わせておよそ3万通のメールが届いたという。すごかった。本当にいつも盛り上げていただきありがとうございます。ね、10回目もね、相当盛り上がることと思います。さあ、そして今回も同じルールでやろうと思いますが、なんと、去年初出場のマニフィッシュ国際が予選で敗退という波乱の幕開け。スーパーエース、マニフィッシュ U の卒業が響きですね。連続出場ならず。やっぱね、ちょっとここが痛かったね。高レベルの争いなので、戦力を維持するのは難しいと。そして代わりに勝ち上がった。はい、高校があると。それが、ローション東高等学校ですね。やっぱりローション東、これはノーマークでしたね。創部4年で全国への切符を手にしたと、これは腹の横ですね。どういう戦い方するのか全く想像つかない。老党ですか、老党なのかな、老党、老党ですよね。ちなみに惜しくも敗退してしまった高校を挙げると、デカマラ水産、聖フグリ学院、アナルダイアヌスとかね。みんなもだからそれぞれみんなね、自分の母校があった方も、
地方大会の方
でいたんでしょうね。まあ、政府グリ学院なんか惜しかったんですけど ね、本当に
今年はね、あるんじゃないか
って。そうですね、本当に監督が全部送りバントのサインでしたからね、もう。
そうでしたか。それフグリ野球ですよね。
フグリ野球はもうフグリ野球、もう一歩一歩ね、フグリのようにっていうねテーマですから。今日はこのふぐり野球のふぐり戦法でね、
そうですね、ふぐり戦法がありましたからね、
ありましたね、予選まで行ったんですけどね、今回は残念でした。まあ、甲子園行けなかったんですけどね、あの、まあ、ペペドームでの、ね、試合頑張っていただきたいですけど。
ペペドームの
方で、ペペドームの方で、ふぐり学院がね、
そうですね、また
やってくれると思いますんで、頑張ってください。四刀流の選手がいるってね。
なるほど、ふぐり学院には。
右玉左玉右袋左袋っていう四刀流がいるなんていう、ね、チームでしたけども、残念ながら、ね、今回はですね、一律不毛、ディル第三高、ローション東の3校で戦います。改めて、いや、なんかさ、はい、森本慎太郎くんがね、来てくれた番組じゃん。
そうですね。
でそっからなんかね、ありがたいことに、そのストーンズのファンの子たちもね、
あ、そうですね、
なんか聞いてくれてるなんてことも
でしたね。
その子たち、もし奇跡的に今まで生き残ってくれてたら、今が最後だったかもね。
そうね。四刀流を持ってかもしれません、
ね。四刀流を持って最後になりましたね。ちょっと慎太郎くんに1個送ってもらえないか。LINE 送ってるから、慎太郎くんボケて、1個ボケてって送ってみようかな。改めてルール説明します。それぞれリスナーのみんなには、この自分はこのチームに所属しますと宣言した上で、大喜利のネタを投稿してちょうだい。〇〇高校所属、ラジオネームなんちゃらみたいな感じでね。で、本番の採用数で優勝校を決めると。ただ知らない人はですね、いきなりどの架空の高校に所属するか決められないと思うので、今年も出場校の情報を募集したいと思います。ということで、今夜のメールテーマはこちら。大喜利甲子園に出場する高校の情報を教えてと。ね、学校の名前言いますよ。一律不毛、ディル大三高、 ローション東と、ね、一律不毛高等学校こと一律不毛ディリディアン大学附属第三高等学校ことディリ第三高ローション東高校ことローション東、この3校です。この3つの学校の特色や魅力などを校風を想像して送ってきてください。こんな先生がいるとね、どんな校則があるとか、まあね、この大喜利部以外もあるでしょうからね。
そうですね、
うん、ちなみに本番では前回所属した高校からの転校しても OK です、うん、一律不毛は初優勝させたいんですとかね、ローション東で挑戦したいとか、もうもちろんそのままでも OK ですから、今日の放送を聞いてどの高校にするかを考えてみてください。宛先メールアドレス不毛 @tbs.co.jp fumou@tbs.co.jp でございますね。あのハッシュタグ不毛9号用の方でも感想等お待ちしてます、はい、そして、不毛な議論はディルドポイント制を導入しております。いつもメールを読まれたリスナーには 1DP MVP で 10DP を贈呈、 DP を貯めると素敵な商品と交換できますので、どしどしメールくださいませ。さあ、今夜はですね、そして大喜利甲子園で事前に募集するお題も番組の後半で発表いたしますということで、再来週8月23日水曜の不毛な議論は真夏の大喜利甲子園2023、お楽しみに。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。さあメールテーマいきましょうか、はい、大喜利甲子園に出場する高校の情報を教えてということでたくさん来ております。足立区ラジオネームテンガリオン。予選大会でローテのローション東高ね、ローテのプレーを見ていたのですが、基本ローションまみれでスルスル盗塁をするので塁に出ちゃえば滑って勝てるというレベルの強さでした。アルプススタンドの生徒たちからペペローションを持って応援してたのが印象的でした。いいですね。テンテテンテテンテテンピチョンピチョン
これから
ね、テンテテンテテンテンピチョンピチョンテンテテンピチョンピチョンいいね、
いいですね。
ピチョンってトプンか、
いやどっちでもいいけどそうなんですね。あ、でもトプンだね。
トプンね、テレテレテトプン、テレテレテトプン、テレテレテレテレテレテレテトプン。あ、いいね、ロート強いな。神戸市ラジオネームてるてる坊主。妖怪ナンパ男こんばんは。いや違う、妖怪ナンパ男そんな役じゃないのよ。ナンパ好きな男ね、うん、映画撮れたんだから、うん、僕は一律不毛高校の生徒です。あ、そうなの、てるてる坊主。毎年校長から野球部への激励があるのですが、そこでは不毛だけに毛がなく甲子園の土を不毛というお決まりのフレーズが使われています。生徒たちはぶっちゃけ飽き飽きた。校長先生がうまいこと言ったらどこの学校も一緒だね。
言いたが
るんですね。千葉県のラジオネームダーツ部部長。ディルダイは今年もいい投手がいます。お、外国から留学してきたホームランも打てる投手、ディルベス。その圧巻のピッチングに期待してください。しかし判定にイライラし、審判に向かってボールを投げて退場してしまうことが決定です。ディルベスで、昔ね、似たような選手、巨人にもいましたね、ガルベスってね、うん、一生言われるんだね、ガルベスって。
ね、ボール投げつけること
を、うん、一律不毛ラジオネーム、メイキング・ザ・道路。まあ、そう、おちんちんびろん、おちんちんびろん。早くしまいなさい、本当に。ローション東のエース、佐々木朗希が、朗がカタカナですね。同姓同名なんだね、多分。佐々木朗希が地区予選決勝で最速158キロ、13奪三振奪い、見事優勝に導いたそうです。一律もディルダイさんにとって佐々木朗希はかなり脅威になると思います。そうだね、
なるほど、
球が滑るんだろうね、
チュルッと。なるほど、うまいこと言うね、
東京都ラジオネーム小町しゃもじ。ディルダイさんこうですが、学校独自の D ポイントが存在し、公園で1ポイント1円で使います。D ポイント、あ、そうか、ディルダイのね、うん、どうやって貯めるんだろうね。愛媛県ラジオネーム俺は話を聞け。ローション東高校のスラッガーパンティーパンツ、ランディーバースの孫、あのランディーバースの孫だそうです。バースね、教授、あの阪神のね、えめちゃくちゃ強かった時の阪神の、
はい、
三冠王ランディーブ。え、孫ってさ、あの、
ね、
名前を受け継ぐじゃなくて、あの五冠を受け継ぐの。 珍しくない？
珍しいですね。
言葉の感情を受け継ぐって。
どっちかね、大体ですね、うん、一緒なんですけど。
でパンティーパンツ。パンティーパンツはめちゃくちゃエロいパンツ履いてます。知らんがな。千葉県ラジオネームハウススタジオ。一律不毛ですが、半年に一回アンミカさんが課外授業に来て笑顔について語ってくれる授業があります。これ大事よ。でも本当に
そうです、ね、
いやアンミカさんの授業とか必要な気がするけどね、うん。宮城県ラジオネームボートミン。ディルダイ参考では体育館の天井にバレーボールと同じ大きさの丸まったティッシュが挟まってます。いやティッシュをあそこに投げ入れられるって相当な力だけじゃ無理だと思うね。だから大容量の何かを出してティッシュじゃないとそれを固めないと無理だからね。すごいなこれ。ディルダイさんとんでもないオナニストがいるなこれは。兵庫県ラジオネーム昼バレーの時計で、老頭の食堂ではとろろそばが人気ナンバー。逆に行く？老頭でとろろそば。いや、とろみが好きな学校なのかな。
なんですかね、うん、大切にしてるんですかね学校。
うん、東京都ラジオのね小持ちしゃもじ、ローション東高校の校長先生は鈴木奈々さんです。あ、まあ、ローション使いねうまいからね。
まあ、まあね
ローションぬるぬる階段とかね。
なるほど。
ね、やっぱりそうなんだ。
なるほど。
まあ、これまだ分かんないけどね、正しい情報かどうか。
そうですね。
うん。ね、同じこと何回も言いそうなのね、うん、すごいなこれでね、うん、自分の学校が出る、ね、始球式で遅延行為して怒られたらめちゃくちゃ、うん、
なるほど
楽しそうだけど。島根県ラジオネーム9時のクジラ。ボスこんばんは。こんばんは。老頭の校長は全校集会での話の際毎回近所で捕まえてきた海鳥を両肩に乗せてお話をするのです。それ何？ローションも何も関係ない。熊本県ラジオネームたけし。ディルダイ参考は昨年の2連覇により入学希望者が一気に増え、今年の1年生は82クラスあります。いやあんながち間違いじゃない
よ。
いやそれはあるよね。なんか去年強かったとこ行けば優勝できるかもってのあるから、
う
ん、
2連覇です
よね、うん。東京都ラジオネーム長い声の息子。ボスこんばんは。こんばんは。ローション東校は元男子校で未だに女子より男子の方が多いため、もともと共学のローション西校のことを少し羨ましく思ってます。
バルナリシモ。
あの地域だ ね,
ね、
まあ。ローションの地域があるね。
ローション市なのか何なのか分かんないですけど。
ローション東、ローション西、ローション北、ローション南。
うん、まあ、もっとあるかもしれないですもんね。
ああ、そっか。
実業なのか何なのか分かんないですけど。
あ、ローション実業。あ、あるよね。
あるでしょうね、そのあたり。うん、
ローション商工とかね。
あ、いいですね、商業
高
校ね、
うん、ありますからね。そうかそうか。中でも買ったのがローション東高なんです ね,
ね、政治の、
うん。さあ大喜利甲子園に出場する高校の情報を教えてくださいませ。メールアドレスは fumo@tbs.co.jp fumou@tbs.co.jp までお待ちしています。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
大阪府ラジオネームフランシスコザビール。ここまでのあらすじ。始球式でボールを投げた山里、松ヤニをつけていたことが発覚し3試合出場停止措置が取られました。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
さあということでございましてですね、今夜は真夏の大喜利甲子園2023の開催を発表しましたが、今年も高校対抗戦ということで3つの高校の設定をメールテーマで募集していますが、ここで大喜利甲子園2023で事前に募集するお題を2つ発表したいと思います。皆さんメモのご用意はよろしいですか。いきますよ。あ、メモしなくて後でそこから出すか。ホームページで出すか。いきますよ。一つ目のお題は、徹子の部屋の神回で黒柳徹子さんが言ったこととは。徹子の部屋の神回で黒柳徹子さんが言ったこととはでございます。 ね、こちら様々なゲストが出ている長寿番組徹子の部屋ですが、神回と呼ばれるくらい話題になる放送で徹子さんが言ったことを考えてください。まあね、徹子さんといえばですね、本当に我々の予想がつかないところから質問を振ったりとか、角度の鋭い言葉を話すレジェンド中のレジェンドです。まあ我々もね、出ましたからね、3月に。ずっとね、徹子さん、うちの相方のことね、あなたはずっと口を動かさずに喋ってらっしゃいますけど、腹話術のかなって言って、ね、言うと腹話術の人だと思ってましたからね。そして、鬼のキラーパスね、何か面白いことやってくださるってありますから。そんな徹子さんがですね、徹子の部屋で言った言葉を考えてください。よく言うね、何してくださるとか、オープニングのゲスト紹介とかね、あなた、こうらしいわね、みたいな。ゲストにめちゃくちゃ詳しいところとか、まあ、言いそうなことでもいいし、ぶっ飛んでる言葉でも OK です。そして、このお題、読むのがですね、山里ではございません。黒柳徹子さん、モノマネプロフェッショナル、みかんさんに呼んでいただきます。面白さ何十倍増し。楽しみだわ。ね、細かすぎて伝わらないモノマネやモノマネグランプリでも同じのみかんさんに、本気の黒柳徹子さんのモノマネで読んでもらうと。いや、楽しみですね。これお題。徹子の部屋の神回で黒柳徹子さんが言ったこととは募集します。本当にそのこととか、意外な言葉でもいい。まあ、有名な言い回しを文字した形でも OK。楽しそうですね。ちなみに、みかんさんの YouTube チャンネルにモノマネがたくさん上がってるので、そこから考えるのもいいかもしれません。こちら、締め切りは今月17日木曜日まででございます。どしどし送ってください。さあ、そして、二つ目のお題でございます。二つ目は、この大谷翔平、偽物だ。なんでわかった？この大谷翔平、偽物だ。なんでわかった？ね、こちらもう連日日本を盛り上げてくれてます。大谷翔平選手。ねえ、もうバッターもピッチャーもできて、おまけにまあ、イケメン高身長、性格もバリクソにいいという、すべてが揃っている大谷選手と、その偽物の違いを考えて送ってください。わずかな違いでもいいですし、これは明らかに違うなど自由に考えてくださいませ。宛先は、fumo@tbs.co.jp、fumou@tbs.co.jp です。このお題の締め切りは、20日日曜日まででございます。さあ整理しましょうか。徹子の部屋の神回で黒柳徹子さんが言ったこととはが17日の木曜日まで、この大谷翔平偽物だなんでわかったが20日日曜日までです。送り方など詳しいことは番組ホームページに載せておきますのでチェックしてください。たくさんの投稿お待ちしております。ということで、再来週8月23日水曜の不毛な議論は真夏の大喜利甲子園2023、お楽しみに。
山里亮太の不毛な議論。
札幌市ラジオネーム猫背ファミリー。ここまでのあらすじ。汗をかいた山里、その汗が輝き瞬き夜空の星々になるのです。星はすべて山里の汗なのです。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
見上げづらくなるでしょうね、一気に。さあ、エンディングでございます。あっという間のね、エンディングでございますけども、よいしょ。一番印象に残ったメール、MVP 発表します。こちら、今週の MVP は、転生したら〇〇だったから、転生したらクイズミリオネアの回答者だった。これですね、メールくれた、ラジオネーム、アワトヤギ。まあ、もう素晴らしかったですね。名作でございました。ありがとうございます。10点のポイントでございますね。ということでして、じゃあもう残りの時間はもうメールひたすら読んでいきましょう。たくさん来ております。ラジオネームハミケツサバイバー。ボスこんばんは。こんばんは。老頭の生徒たちは購買部のことをナチュラルローションと呼んでいます。うまいね。またそれまた購買部っていうのがね、素晴らしいですね。ナチュラルローション、これもいいよ。ファミケさん素晴らしい。ラジオでバスケットカウント。一律不毛はなんとなくの字面が似ているので、一毛吉江で検索するともしかして一律不毛ですかと表示されます。もう一毛さん超えてるんだ。 ラジオネーム小持ちしゃもじ。ローション東高校の注目投手はロータニションペイです。一番の持ち味はピッチャーとキャッチャーの二刀流で、マウンドから投げたと同時に走り自らボールを取る、あの速さは誰にも負けません。あ、同時にやるんだね。二刀流ロータニションペイ。ラジオネームラジオバーガー。ローション東高のヌルトバー選手はおなじみのペペローションポーズで今年も甲子園を沸かせません。ああそっか、ヌルトバーね。同じだもんね、多分ポーズね、
うん、形的というか、まあ、
ラジオネーム猫背ファミリー。一律不毛は GTO のモデルになった学校らしく、玄関前に巨大反町隆史の銅像が置いてあります。そうなんだ、好きね GTO みんな。ラジオネームひながらで腰痛い。ローション東高等学校は校内にある蛇口からは食用のローションが出ることが有名です、ね、食用のローション、まあ海藻でできてますからね、食べても大丈夫ってありますから、はい、ミネラル豊富なんですよ。ラジオネーム今日からヘルニア。ディルダ参考ではお弁当の箸を忘れた時、職員室に行けばディルドを2本貸してもらいます。相当ハート強くなきゃ食えないけどね。ラジオネーム今日からヘルニア。ディルダ参考では転生したらチンポじゃなくてディルドだった件、伝説の件として異世界無双という異世界転生漫画が流行ってます。ラジオネーム長い声の息子。ローション東高校の校歌は南こうせつさんの親戚の東こうせつさんが作詞作曲そうです。ラジオネームラジオバーガー。ディルダイさん講座は先生から1年生はおちんちん、2年生はペニス、3年生になって初めてディルドと呼ばれる。最終形態なのね。ラジオネームアマシット。老校出身のアンパイアは試合を始めるとき、ローションプレイと大声で叫ぶそうです、ね、それで分かるのね、出身校が。ラジオネームたけし。ディルダイさん校は今年から男子が生徒の学生帽が万田久子さんとのコラボでめちゃくちゃ唾がでかくなり話題になりました。まあ借りなかったやつですね。ラジオネーム横綱の旦那。ディルダイさん校は就職率が高い高校で有名です。というのも理事長の弟さんがかの有名なオノホールディングスの社長でありパイプがあるそうなんです。しかし一昨年から一昨年からパッタイと就職者がいなくなりました。これをディルダイ参考のパイプカット事件と噂です。結構なお手前でって、さあね、この3校揃いましたが、一体どんな大喜利甲子園になるでしょうか、楽しみでございます。本日ここまでです。皆さんありがとうございました。
ジャンク、あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。